際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
今日一日長かったね。
あ、うん、そういえば今日はゼミでお昼ご飯食べに行ったね。
あー、そうそうそうそう、最初は花水木ってところの予定だったんだけど、学内のね、なんか人がいっぱいだったんだよね。
ね、
そう、予約とかいう席まであってね。
そうだよね。
それでいっぱいだったから、どこ行ったんだったっけ。
確かレストラン、ファイン。
あー、あの外のね、ファインだったね。
そうそうそう、美味しかったよね。
そうそう、初めて行ったんだけどね。カホ、何食べてたっけ。
私、冷やし中華食べたよ。
おー、美味しかった。
めっちゃ美味しかった。
そういや、食べてたね、なんかやたらサイズがでかかった記憶はあるよ。なんかすごいいっぱいあったよね。
カホは、ランチだったよね。
そうそう、私はランチだったんだけど、それもね、またサイズが大きくってね、いろいろついてたよね。
品数、いっぱいあったよね。
そうそう、お味噌汁と、茶碗蒸しと、小鉢と、
あ、エビフライもあったね。
そうそうそうそう、あれ美味しかった。エビフライ好きなんだ。
いいよね。
それでは今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを奪って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
FM Watch。
弁護士さんに
聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。ラジオネームマドンナさんからの質問です。4年前、念願が叶って郊外ですがマイホームを購入しました。中古だったのですが、家の大きさの割には非常に値段が安かったためお買い得と思い切りました。住み始めてから3年間は大きな問題はなかったのですが、3年を過ぎると、まずは水回りから徐々に異変が、その後壁にもひび割れがどんどん現れ、ドアの閉まりも悪くなりました。そしてついに先日、大雨が降った時に雨漏りが。とりあえず近所の大工さんに見てもらったところ、欠陥住宅だねと一言。その後不動産屋を訪ねたのですが、私たちが家を買った直後に倒産したらしく、お店がなくなっていました。ただし当時不動産屋の社長とは連絡が取れました。そこで社長に実情を話したところ、もともとこれだけの家をこの値段で買えるってことは何かあるってことぐらい分かってたでしょう。しかも保証は1年という契約をしてるわけだし、それに今は店も倒産したんだから、そんなこと言われてもねと相手にしてもらえません。本当に私たちは諦めないといけないのでしょうか、とのことです。カホはどう思う？
不動産屋さんの社長さんは、欠陥住宅って知ってた感じだよね。
知ってたみたいだね。
なんか欠陥住宅って知ってたのに売ったっていうのは、やっぱり不動産の社長さん悪いから、私はまだ諦めなくてもいいと思うな。
私も諦めたくない気持ちはわかるんだけど、倒産してるってことはお金がないよね。
確かに、なんか事業でお金がないと取れないとかやったような。
そうそう、取れない気がする。そこで今日は岐阜県弁護士会所属、 山内紗友子先生にお越しいただいています。山内先生こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の質問ですが、法的にはどのようなことが考えられますか？
はい、まず不動産屋の社長さんにですね、損害賠償請求をするということが考えられます。
はい、はい、
社長さんとの間には直接の売買契約はありませんので、はい、契約責任に基づく損害賠償請求はできません。
はい、
今回のケースでは、社長さんの、発言を見ますと、
はい、
もともとこれだけの家をこの値段で買えるってことは何かあることぐらい分かってたでしょうという発言があります。
は
い、
悪意感じますね。
そうですよね。ですので、社長さん自身がおそらくこの住宅が欠陥住宅であるということを知った上で、
はい、
それをあえて隠して、はい、安く、売ったということが考えられます。
はい、
その場合には、会社の代表者が、会社の職務を行うについて、はい、第三者に損害を与えたということで損害賠償責任を負うということになります。
はい、
はい、
なるほど。
ただですね、はい、この社長さん個人にですね、
はい、
お金があるかないかという点が、大きな問題です。
確かに。はい、
おそらくですね、お二人とも、不動産屋さん自体はですね、
はい、
倒産していたということで、不動産屋さん自体に、損害賠償請求をするというのは難しいと、はい、お考えになりますよね。
難しいと思う。お金ないからね、そういうところから取れないと思うんですよ。
そうですね、はい、まさにおっしゃる通りで、お金がないところからは、取れません。はい、残念ながら、
はい、ないからね。
はい、はい、ですので社長さんに、損害賠償請求をする前にですね、
はいはい、
社長さんが、果たして財産を持っているのかどうなのか、まあ、例えば、はいはい、社長さんのが立派なご自宅をお持ちであるとか、
はい、
預金口座にかなり預金の残高があるかどうかとか、はい、まあ、調べられる範囲で、調べた上で責任を追及するということになると思います。
はい、
次に社長の責任の他にですね、まあ、考えられるのは、はい、まあ、なかなか実効性は、乏しいですけれども、
はい、
まあ、不動産屋さん自体に、まあ、法的責任が発生するのではないかという問題があります。
はい、
で、まあ、一般的な話をすると、不動産屋さんが、売った不動産に、このような欠陥があったということですから、
はいはい、
まあ、民法でいう貸担保責任、それから、売買契約の、契約違反債務不履行責任ですね、
はいはい、
それを会社は負っていたということになります。
あ、なるほど。
はい
はい、
また、まあ、それ以外にも当然不法行為責任もですね、会社自体が負っていたということに、なります。
はい、
ただ、まあ、残念ながら、
はい、
まあ、破産手続きを実際にしたかどうかは分かりませんけれども、
はい、
家を買った直後に、まあ、倒産していたということですので、
はい、
まあ、なかなか、会社への、まあ、不動産屋さんへの、
はい、
損害賠償請求は難しいと思われます。
やっぱり難しいのか。
そうですね、残念ですけれどもね、うん、
はい、
あと、まあ、考えられることとしては、まあ、社長以外にですね、
はいはい、
例えば施工業者、まあ、この不動産を作って、
はい、
会社ですよね、
はい、
でそこがですね、まあ、欠陥住宅であることをあえて知りながら、
はい、
そういう建築を、まあ、行った、まあ、違法な、はい、例えば建築を行ったということであれば、
はい、
施工業者に対して、不法行為責任を追及する、まあ、損害賠償請求をするということも、まあ、考えられることは、考えられます。
はい
はい、
あ、なるほどね。なかなかね、難しそうということが分かりました。
そうですね、会社、まあ、不動産屋さん自体がですね、はい、まだ営業、まあ、事業を続けていればですね、
はい、
いろいろと、まあ、損害賠償請求をするですとか、
うん、
まあ、そういう選択肢はあったんですけれども、
はい、
売った不動産屋さん自体が、倒産しているというのが今回はちょっとなかなか、うん、問題を難しくしてしまっています。
なるほど、そっか。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は岐阜県弁護士会所属 山内紗衣子先生にお越しいただきました。山内先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだことをリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、そのことをアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心したことを知ってもらうコーナーです。前回は人の式についてやったね。覚えてるかな？
もちろん覚えてるよ。
おお、今回は人の周期についてやりたいと思います。
おお、始まりがあれば必ず終わりがあるからね。
お、カホにしてはまともな意見だ前回始まりだったからね、終わりもって思ってさ。
うん、じゃあどこから人は死んだとされるの？
人の周期である死の概念については、心臓施設と脳施設が対立しています。
ああ、確かそうだったよね。
そう、伝統的に通説的だとされてきたのは総合判定説だったんだけど、当該学説の条件は覚えてる？
心臓の鼓動と自発呼吸の不可逆的停止と及び動向反応の消失、つまり心臓、呼吸、動向の三兆候を総合的に判断するやつでしょ？
そうそうそうそう、それを総合して死を判定することから三兆候説とも呼ばれています。
でもこれに対して近年生命維持治療技術が進歩したから考えが変わって脳死説が有力になってきたんだよね。
そうなの。ただ脳死状態に至った患者のレスピレーターを外すことは殺人罪に当たるのか、また脳死状態に至った患者から臓器を移植するために着手する行為は殺人罪になるのか、死体損害罪が成立するに過ぎないのか、あるいは犯罪ではないのか、などの問題が生じてるんだよ。
え、でも臓器移植法ができたんじゃなかったっけ？
そう、最近、まあ近年だね、1990年代から脳死と臓器移植については国家的な議論がなされてきたんだよ。
ほう。
1994年に議員立法として臓器の移植に関する法律案 が第129回国会に提出されたんだけど、国会において賛否両論があり、1996年6月に修正案が提出されたんだけど、結局同年9月に廃案になっちゃったんですよね。
なくなっちゃったんだ。
その年に12月修正案と同じ内容の法案が第139回国会に提出されて、ここでは最終的に本人の同意があり家族がそれを拒まない場合には、脳死を人の死とする案が採択され、1997年6月17日衆参両議員の可決により、さっきカホが言ってたいわゆる臓器移植法が成立したんだよ。
なるほど。あ、確か改正もされたんだよね。
そうそうそうそう、2009年一昨年だね。法改正により2010年1月17からは臓器を提供する意思表示に合わせて親族に対し臓器を優先的に提供できる意思を書面により表示できることになったんだよ。
え、それは知らなかった。
おー。また2010年7月17からは本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば 臓器提供が可能となりました。
おお、
そう、これによって15歳未満の者からの脳死下での臓器提供も可能になったってことになるんだね。
なんかすごい気もするけど、
うん、
でも人の死期や周期をコントロールするってどうなんだろうね。
これはね、難しい問題だよね。それについてはこれからも考えていく必要性があるね。これからもナホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんにどんどん知識をアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
78.5 FM Watch 朝日大学のウチエンターの先生。このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は三田清先生だよ。
へえ、今日は三田先生なんだ。
そうだよ。
お、
三田先生の担当科目は政治学で、研究テーマは行政の民主的統制と行政責任と官僚性の2つについてだよ。
難しそうだね。なんか
そうだよね。
三田先生はなんで政治学に興味を持たれたの？
それは三田先生の学生時代はちょうど大学紛争の時で、政治や政府のやってることに関心がすごく持たれてたんだって。
うちの先生方ね、なんか大学紛争の時の先生が多いですね。
そうだよね。
なるほどね。だから三田先生もね、政治に興味が湧いたんだね。
あと三田先生はもともと法学部だったんだって。
おお、一緒だ
ね。
ね、
法律を勉強してたんだけど、法律を決めるのは政治だって、法律よりも政治学に興味を持たれて大学院に進まれたんだって。
なるほどね。じゃあ次は三田先生の学生時代について教えて。
了解。三田先生は本を読むのが好きだったんだって。
おお、一緒じゃん。
特に政治関係の本が多くて図書館に通ってたみたい。
そこはちょっとやっぱりね教授なだけあってね、本をいっぱい読まれてたんだね。
大学は企業からの返さなくてもいい奨学金をもらってたから、そのお金でたくさん本を買ってたって言ってたよ。
おー、本当にすごく本が好きなんだね。
そうみたいだね。あと三田先生は管弦楽部でバイオリンを弾かれてたんだって。
え、バイオリン、すごい。
すごいよね。
な
んかサークル内で小さなオーケストラもやってたみたいだよ。
いいな、そういうのすごい青春って感じがする。
いいよね。
ち
なみに高校時代は柔道部だったんだって。
おお、インテリ派なのかと思ったらオールマイティに何でもできるんだね。
なんか理想的な学生って感じだよね
確かに。じゃあ次は三田先生の趣味について教えて。
三田先生の趣味はクラシックを聴くこととバイオリンを弾くことだって。あと最近はテニスをしたり洋画を見ることにもハマってるみたい。
おお、バラバラだ。ほんと三田先生は多才だね。
そうだよね。洋画、
うん、
は特にアメリカ映画が好きで、その中でも特に西部劇が好きみたいだよ。
私たちもさ、英語の授業で西部劇見たよね。
そうだったね。西部劇の時代の社会制度はね、今の地方自治を元になってるんだよ。
へえ。分かった。今の政治の背景を作ってるから三田先生は西部劇が好きなんでしょ
う。今日のナホは鋭いね。
まあね
あと庭いじりも好きなんだって。
へ
え。屋上に土を入れてトマトやキュウリ、ブドウとかを育ててるらしいよ。
屋上でブドウ。すごいすごい。
すごいよね。
私
もう一つインタビューしててすごいって思ったことがあるの。
なに。
三田先生、実は東京に住んでるんだよ。
東京？でも朝日大学の教授でしょ。岐阜にあるのにどうするの？
東京にあるお家から通われてるんだって。
でもなんか大変そう。も なんで岐阜に住まないのかな。
それは、
うん、
東京が政治の中心だからだよ。
ああ、なるほどね。
それに名古屋に娘さんが住んでるから泊めてもらうんだって。
おーおー、娘さんと仲良しだね。
うん、娘さんも実は研究者なんだよ。
へえ、すごい。
名古屋の大学で先生をしてるんだけど、今年の4月から研究員としてハーバード大学に行かれてるんだって。
ハーバード大学？そっちにもびっくりだよ。
びっくりするよね。
うん、びっくりした。
だからちょっと寂しいって言ってた。きっと自慢の娘さんなんだろうね。
絶対そうだよ。
では最後に三田先生から法学部生に一言いただきました。学生時代を通して自分を発見してほしい。スポーツや遊びでもいいけど、やっぱり学業を通して見つかるといい。だって、そこで私のまとめる三田先生とは、多彩で柔軟な娘さんと仲良しの優しい先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、うちんたーの先生でした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報はちょっと気が早いですが、中学生の夏休みの課題学習のテーマとしていかがでしょうか。一昨年度および昨年度に引き続き、今年度も中学生を対象とした裁判体験学習、ジュニアロースクールの開催を予定しております。このジュニアロースクールは岐阜県弁護士会のご協力のもと、中学生が裁判官、検察官、弁護士の役をそれぞれ3名ずつに担当していただき、他の参加者も合わせてグループごとで評議を行い、判決を発表し合うことにより裁判の体験学習を通じて中学生の司法制度に対する理解を深めるとともに、将来の職業選択に役立てていただこうとするものです。
これはですね、まだ一般に公表していない情報ですが、今年は8月5日金曜日午前10時から12時30分頃まで、朝日大学6号館7階にあります模擬法廷教室を中心として開催します。朝日大学にはなんと裁判所法廷さながらの模擬法廷教室があるんですよ。ここで裁判官や検察官、弁護士になった気分で裁判を体験していただくわけです。それで中学生であれば住所、性別、学年、中学校の所在地に関わらず誰でも参加できますので、ふるってご応募ください。なお、ご家族の方々も模擬法廷教室の隣の講義室へ、模擬法廷教室内での模様をリアルタイムの映像で映し出したりしますので、ご一緒に参加することができます。保護者の方もどうぞご一緒にお越しください。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課法教育担当です。本日は中学生向けのちょっと早い新着情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
FM Watch。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートに
いくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりでレールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく僕はどうしたいんだろう。流れる
階段つらかった。
ん？階段？え？まさかその靴で1階から7階まで？
うん、
普段絶対階段使わないくせにどうしたのさ。
ちょっと前回の放送のエンディング、うん、忘れたとは言わせないよ。
あ、外国産のお菓子からダイエット中って話？
もう私がこんなに頑張ってるのに忘れたの？
そりゃあもう綺麗さっぱりと忘れてた。
ひどい。そんな那穂は下りは階段使ってもらうからね。
下りは膝に来るからやだ。
那穂ちゃんはおいくつですか？
精神年齢は中2だけど、ただ単にめんどくさいだけだから年齢は関係ないね。
じゃあ帰りは二人仲良くエレベーターだね。
なんだかなんで痩せないか分かった気がする。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/raw-watch/またはメールアドレス raw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
背に